ひまわりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。人生の意義の2回目ですね。まあ、人生の意義っていうのを毎日毎日考え続ける必要はありませんが、まあ、特殊な職業の人は別にしましてね。哲学者とか宗教家は大切でしょうけど、我々はまあ他にやることもありますもんですから。だけど、たまにはやっぱり人生の意義というものに時々思い返してみると、自分たちが今当面しているいろんな悩みとか、まあそういうものがですね、いや、実は大したことなかったんだ、こう気がついて気楽になったりもしますんで、まあ、ちょっと、年度末にあたってですね、人生の意義というのをちょっとやっております。2回目ですね。自分一人では生きることができないのに、なぜ自分本位なのかと、いう自己が大切なのかっていうですね、これも、ものすごくもちろん、ヨーロッパ文明と日本文明でも違いますし、また、封建時代と現代とも違いますし、まあ時代とか場所によってかなり違うような考え方が出てくるものなんですね。私は科学者なんで、一応スタートは科学的に分かってることを一応確認して、それからまあ自分の経験とか感情っていうふうな順序になるっていうのが、まあ私の考え方なんですね。で、人間っていうのは非常に特殊な生物で、もちろん今から6億年ぐらい前に、その6億年よりか前は単細胞生物ですからね。単細胞生物な頭と体が一緒ですから、目も一緒だし、一緒っていうかないっていうかね。ですから、頭で考えてなんかものをするってことはないわけですね。ところが多細胞生物に6億年ぐらい前になってですね。最近まで僕5億5千万年前って言ってたんですけども、その後いろいろ発見もありますし、それからいろいろ文献もこう読みましたらね。生物と、多細胞生物と言えるかどうかっていう議論のある生物も交えますとね、まあ6億年つっていいだろうなと思って、最近は6億年前つっておりますが、まあ6億年前に多細胞生物ができまして、もちろん最初は頭もなければ神経もないんで、血管もないんでね、今みたいなのは違いますが、まあ少なくとも多細胞生物になれば、血の通る血管を作ろうともできるし、神経細胞もできるし、それから、足とか手もできますしね、頭もできるということで、まあそこら辺をスタートしますとね、そこから少しずつ少しずつ中枢神経系とか、それから頭脳ができてくるわけですね。まあ人間で言えばちょうどこの奥の方にある、こことこの間ですね、にある、まあ、古い脳ですね。僕の言ってる古い脳です。まあ中脳とか小脳とかね、なんかいっぱい名前がありますけど、そういったものですね。それはですね、不思議なことに、6億年間の記憶が詰まってるんですね。記憶とか教訓とか。本能ということもあるし、それから、本能という言い方はちょっと、まずいんじゃないかと思うんですね。別に本能というもので、それは規定されてるんじゃなくて、6億年間の知識の集積ですね。まあ、最初はいろいろいらない知識もあったでしょうけど、だんだん、こう、6億年も経ってますから、少しずついらないものが切り取られて、いるものだけが残って、今のところ6億年間の知恵がここに詰まってるんですね。どっちかったら利他的なんですよ。まあ仲間を大切にしていこう。なぜかって言ったら、例えばほとんどの動物は群れで生きてますからね。だから群れの調和を壊したりですね。自分と違うものとの、よく人間関係が難しいって言うけども、個体関係難しいんですね。だからそれを調整するいろんなやり方ですね。家族が仲良くやっていくとかですね。それからお父さんお母さんを尊敬するとか。さあみんなこれにあるんですね。ところがまあ、だんだん生物が発達する。それ以外に、自分で得た知識も、利用しようってことになりますね。そっちの方がいいやってことになる。つまり、ここのこの古い脳にあるところはですね、お母さんが、あの人は味方ですよ。ああいう形をしたのは危なくないですよ。こういうのは危険ですよって教えた通り、その後に自分が生まれて勉強しても、それが頭に入んないもんですからね。ちょっと具合が悪いだろうっていうことで、自分で経験したものを入れるところを作った。それが大脳ですね。この表面にあるんですね。で、これができたので、伝統的な知識と、それから自分が生まれてから、だいたいまあ、3歳から5歳ぐらいからですね。まあ、三つ子の魂100までもと言いますから、まあ3歳としましょうか。3歳から25歳ぐらいまでに、22年間に溜め込んだ知識が大脳に入ってるんですね。それはお母さんやお父さんから引き継がないですね。お父さんとお母さんがいくら英語はベラベラでもですね、まだ英語っていうのはここの伝統的な脳には入ってませんから、もちろん。ですから、お父さんお母さんが両親とも英語はベラベラでも子供は 英語の単語一つも知らないと、まあ、いうような構造なんですね。ですから、この人間がこの大脳で考えるっていうと、あたかも正しいことを論理的とか言いますよね。論理的に考えるとかね、合理的に考えるとか。これが論理的であるか合理的であるかなんてことはわかんないんですよ。ただ、3歳から25歳ぐらいまでに、自分の知識、体験、そういったもので作られたのが、この大脳なんですね。でこの大脳っていうのは、もともと 400cc から体積ですよ。400cc から 500cc ぐらい。まあ、ほぼ猿と同じぐらいの体積だったんですけど、それがまあ人間が700万年ぐらい前に生まれて、それから500万年間、ずいぶん長い間、200万年前、今からね。それはだいたい 400-500cc だったんですよ。それで、だいたい思考能力も猿と一緒。だからだいたい本能が勝って、それをちょっと手伝うっていうぐらいだったんですね。ところが200万年前に、ぐーっと脳が大きくなり始めまして、と同時に火を使うとかね、男性のセックス、性欲が少し弱くなるとか、そういったいろんな、まあ、いわば本能から少し離脱したようなね、動きをするようになります。火を使うってことは、本能から言えば火は避けますからね。だから人間が火を使うというのは非常にこう本能から離れた状態になったわけですが、まあ、そういうふうになります。で、その200万年間、どんどんこう、大脳が増えてきましてね、ついに今はこう、我々はこの、中心にある伝統的な脳をかぶさっても、自分が先っていうことになっちゃったんですね。で、利己的になりました。伝統的な脳は利他的。新しい自分が考えた脳は利己的なんですね。ですから、まあ、一旦思春期が終わって、自分の考えが整うとですね、悩むんですよ、一時ね。これはこれ利己的な、利他的な、どっちをすべきなのかとかですね。そういうことを考える。もともとの自分の生物としての利他的な心と判断ですね。それから、3歳から25歳までに獲得した新しい利己的な判断。で、まあ、典型的に言えば日本文明は、利他的な古い脳と利己的な新しい脳が調和している状態ですね。なんで、日本人は、利己的なものと利他的なものが調和しているかっていうと、私はね、日本の自然がそうしてると思います。日本の自然っていうのは、もう世界の自然に比べたら極めて穏やかなんですよ。私、まあ、もう一生懸命仕事してる頃は、30カ国ぐらい行ってましたかね。外国旅行ばっかだったですね。ビジネスですけどね。で、そうやって見てみますと、本当に日本の自然っていうのは柔らかいなっていう感じがしますね。こう自分をこう包み込んでくれる。まあ、その中で自然とかなり考えが近いもんですから、やっぱり6億年間の利他的な頭脳との間の親和性が高いんですね。ところがヨーロッパ文明は2つの理由があると思います。一つはキリスト教が非常にこう、1200年ぐらい強く縛ったもんですから、人間を。それからの解放、まあ、ルネサンスですね。まあ、それによってやっぱり過度に、必要以上に、大脳の方を強調する。だから思考とかですね、そういうものを強調しますね。まあ、デカルトなんか、まあ、デカルトとは2番煎じか3番煎じなんですけど、まあそういうのがみんなの納得する。だからなんか、なんとかの自己実現の三角形とか言ってですね、ああいうのはみんなヨーロッパ文明としては別に正しいんですね。だけども、日本文明としては正しくないんですよ。マズローのなんかな、なんとかって。まあそういうのに最近は非常にこう、白人崇拝なんでね。まあ、文明はどっちが日本文明が上なのか、ヨーロッパ文明が上なのか、なんていうことを検討せずに、マズローとかですね。それから、インフォームドコンセントなんて英語が出てくるとですね、すぐポーッとしちゃうんですね。まあ、その典型的なのが小池都知事でしょうね。日本語を英語とかドイツ語で言い直すっていうね。それで票が取れると思っておられるんでしょうね。まあ確かにその通りで、日本人は欧米コンプレックスですから、なんかそういう学者も結構いるんですよ。なんとかって言ってはそれをね、こう、肥満と言ってはなんか、メタボリックシンドロームとか、メタボリックシンドロームなんかなんで出すのってあれごまかしですよね。肥満防止って言えばいいんですからね。まあまあそういうことで、この二つの脳があるんですね。日本人は、まあ僕に言わせれば正しく、これがよく分かったら、対人関係もすごく良くなりますし、それから人生が大事、明るくなりますよ。僕なんかもう全然明るいんですけどね。もう悩みなんてあるのかなと思ったりするぐらいなんですが、それはなぜかっていうと、自分一人では生きることができないのになぜ自分が大切なのか。いや、実は自分大切じゃないんですよ。 自分を大切にしなくても周りと一緒なら必ず幸福に生きれるんですよ。これ決まってるんですよね。だって生物、多細胞生物自身がそうできてるんですからしょうがないんですよね。いや、僕ね、この頃男女の問題なんかやってるとね、なんで女性が子供を産んで子宮を持ってて、乳首からおっぱいが出るのっていう、それを無視してね。それを無視してやろうとしてる人がいるからね。男も不幸になるし、女も不幸になる。それは当たり前ですよ。だって現実を認めてないんだから。犬と人間とどこが違うんだろうか。犬と人間と同じことやんなきゃいけないんじゃないかなって言ったってね。それは、犬は犬、人間は人間なんです。男は男、女は女なんですよ。別にどっちが優れてるとかね。そんなこととは関係ないですよ。人間と犬とどっちが優れてるってのは、犬の方が優れてるとこいっぱいありますよ。だってね、飼い主と非常に仲いいでしょ？本当に飼い主を信用してくれますよ。あれは人間だったらすぐ疑ったりしてね。犬は疑いませんからね。いや、僕は豚も偉いと思うんですよ。僕ね、誰かがね、武田先生ちょっと肉食いたいから、この左腕の肉を少しくれませんかって言ったら嫌だって言うと思うんです。ところが豚はね、まあ自分の身を削って人間に肉を食べさせてくれますよ。それから見たらね、いや、我々はなんてケチなんだろうなと思ったりしますね。だからまずは人生の意義はですね、自分にないと。これはね、僕はイエス様とかお釈迦様なんかの言われたことをですね、こういうもう非常に好きなものですから何回も何回も聞きますとね、あの人たちは自分中心じゃないんですよ。実は全然自分中心じゃないんですね。群れなんですよ。ですから、やはり、まあ我々はお釈迦様とかイエス様の方が我々よりかはちょっと偉いような気がするんですね、僕は。それと僕よりかは絶対偉い。間違いない。その人が長い間いろいろ考えられてですよ。自分よりかはみんななんだと言っておられるところを見るとね、もうそれを素直に理解して、自分が良くなろうと思っちゃいけないと。ね、自分が良くなろうと思った方が良くなると思うけど実は違うんだ。本当に違いますよ。本当に違いますね。周りの人に感謝をし、周りの人のために行動し、周りの人のために考える。まあもちろん食事もそうですよ。私たちが生きる上では、生物の、他の生物の命をいただかなきゃいけないから、まあ自分も生きなきゃなんないから食べなきゃいけないけど、まあむやみに食べないだこうと思うとね、太りませんから。だって食事の量を、満腹まで食べませんからね。自分が生きていく量だけ食べる。そうするとやっぱり、少しは、細くなるし、健康になりますよね。病気もしないと思いますね。まあ、腹八分目は本当に3割、寿命が伸びますからね。これはもうどの動物でも人間ばかりじゃなくて、どの動物でもそうです。ということで、人生の意義第2回は、人生の意義は自分にあるのではなく、他人にあるという、驚くべき結論に達しました。